じゃあもう始めます。早速ですが、亀岡さんの感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声大きいやらんの、はい、ここはうるさいね。
よろしくお願いします、
はい、今デラサール大学、
はい、
その前が UP 大学、
そうです。で
その前がセブンのとこでした、
UVESL っていうビサヤ大学付属の語学学校です。
あれですよね、あの彼が行ってたとこですよね、あのなんとか、あ違うわ、 UV
です、ね、UVESL。
あ僕これ知らないです。
本当ですか、はいは
い、えそれ今大学生ですよね、
はい、
この大学生軍団、創価大学、もう なんていうかな、フィリピンというか、もう英語を征服しようとしているような大学なんですね、多分。知らない。英語征服っておかしいな。なんか英語、グローバルにすごい力入れてるんですね。
そうですね。
ですよね。で、なんかもう僕、マニア来るともうみんな芋づる式でなんか紹介してくれるから、毎回創価大学の人に入ってすごいね、いろいろ情報を教えてもらえるから、ありがたいんですけど、何なんですか、そのどういう経緯で留学しようと思ったの。
僕が留学しようと思ったきっかけは、かなり前に遡るんですけど、もうずっと自分は中学校から吹奏楽をやってて、はい、高校2年生の時に、自分 その今の創価大学もそうなんですけど、その付属の関西創価高校っていうところに所属してたんですけど、
はい、
そこも海外とのいろんな交流を持ってる学校で、
はい、
高校2年生のたまたま、その世界の人たちが200人ぐらい、いろんな国の人たちが、2、3人ずつ100国ぐらいの人たちが自分の学校に集まった機会があったんですよ。でその場で演奏させていただく機会をいただいた時に、こういろんな交流の時間とかお話をさせていただく時間をもらって、いろいろな人と話してるうちに、こうまず単純に世界に興味を持ったっていうのが大きなきっかけなんです。
その人たちは聞きに来てるんですか、演奏しに来てるんですか。
いや、普通に日本を観光しに来てるというか、日本をこう回って来られてるような感じなんですけど。
でその人たちの前で演奏したんですか。
はい、へ
でその時交流したっていうのは英語でするんですかね。
そうです。
じゃあ英語でコミュニケーションその時にある程度はできたんですか。
本当拙い程度ですけど。
なるほどなるほど。でそしたらやっぱり楽しんで世界に興味を持った。
そうです。
それが高2のとこなんですね。
そうです。
でそれで大学に入ってっていうか、
はい、
高校の間に、でも高校の間に海外に行こうとなんかね、機会ないですよね。
そうですね、僕の場合はなかったです。
で、今の大学に入られて、その海外に興味あったから留学したいと思ったんです。
いろいろ経緯はあるんですけど、はい、一番のきっかけはその要するに貧困の問題に対して大学で勉強している間に興味が湧いてきたという、はい、そういうところに関して何かできることがないかなと思ったのが最初のきっかけなんですけど、
はいはい、
でもやっぱりいざこう自分が大学に入ってこう1年生から3年生まで勉強していく中で一番感じたのは、日本でどんだけその貧困問題とか開発の問題に関して考えていても、正直自分が何も経験しないような状態でどんだけその知識を学んだとしても、結局それが自分が活かせるものなのかって考えた時に、自分自身としてはやっぱりちゃんと自分の身をもって体験したいなっていう風に感じたのが最初大きな原因で、で最初は僕はアフリカに行こうと思ってたんですよ。最初はアフリカに行こうと思ってたんですけど、それが去年なんですよ。ちょうどそれこそエボラとか、
はいはいはい、
行こうとしたのがケニアなんですよ、
はいはい、
ケニアですごいテロがちょっと多発してしまって、
はい、
でたまたまケニアの日本人の方と知り合いがいたので、
はい、
その人と何回か連絡取り合ってるうちに、今は多分ケニアに入国もできないから来ることができないってい
うタイミング悪いと。
そうですね。それで同じように英語が勉強できる国で、また貧困問題とか開発の問題もまた自分が身を受けて勉強できる環境を探した結果、フィリピンになった。
あ、フィリピンになった。で、フィリピンになった時に、その今今回3つ目の大学校じゃないですか、
はい、
最初からそうこう3つ行こうっていうふうな計画を立てたの。
最初はもちろん語学学校に行ってから大学に行こうっていう、
はい、
そのプランは立ててはいたんですけど、決めた時から、なんていうんですか、留学に行く時から2つの大学に行こうとは別に思ってなかった。
あ、そうなんですか。その語学学校行ってから大学に行くっていうのが、その創価大学で流行ってるんですか。なんかもう当たり前なんですか。僕は割とみんなそうなんです。
比較的当たり前のような空気があります、ね、
あの語学学校で下地作ってから現地の大学入ろうと。
そうです。私費留学をする人は結構そういうスタイルの人が多いです。
じゃあ周りにそういう話もあるから、じゃあ自分もそう組み立てた時に一 番最初行くのをそのセブの UV って学校にしたのは何でなんですか？
そこはあの自分であのエージェントを探した時に、はいろ、はいろそのエージェントの方と相談して、はい、で自分に合った一番スタイルの合った語学学校を選定した、は
い、それどういう条件で探したんですか？
自分自身として英語を勉強するに関してもちろんそのただ英語を勉強するだけだったら僕は日本でできると思ったので、はいはいはい、せっかく海外に行って勉強するんだったらいろんな人とつながりたいっていうふうに思ってます。
なるほど。
だから英語としてはなんか自分自身としてはただのツールでしかなくて、それがなんか自分の武器になるとか、そのトイックとかも別に受けてるわけじゃなくて、その人とコミュニケーション取れたり、その人とつながれたり、まあ、日本人同士じゃないって、その初めて世界に出るっていうところで、いろんな世界の人とつながりたいなって思いがあって、その留学に行きたかったので、だから語学学校を選ぶときにそのまずスパルタじゃないところにしたんですよ、ね。
はいはい、
基本的にトイックコースとかトーフルコースとか、はいはい、そういうなんかスコアを伸ばすためのやつが多かったので、
はいはい、
必要最低限マンツーマンの授業とグループレッスンが受けれて、はい、まあ、あとは比較的そんない
ろんな国の人がいる、
そうですね、いろんな国の
多国籍な生徒構成の学校を探したら、
そうです、ね、
それが出てきたんです、
はい、
でもじゃあそこ行きます。何ヶ月行ったの？
3ヶ月
です。で、その後にデラサールに行くっていうのも決めてた。あ、UP か。UP に行くっていうのはもうそのタイミングで決めてるんですか？
はい、決めてます。
そうなんだ。じゃあ、UV 行ってから、セブの UV 行ってから、マニラの UP っていうのを日本で決めてた時に、
はい、
エージェントって多分、UP とか言わないんですよね。
そうですね。
それはどっから出てきたんですか？
UP を選んだきっかけってことですか？はいはいはい、
そこでセブで勉強してからなんで UP に行こうと思った
の？もともと僕が行きたかったのは大学だったんです
よ。あ、そうか、そっちが本来の目的なん
ですね。はい、そっちが最初の本来の目的で、その大学の留学相談室とか、その同じフィリピン大学とかデラサル大学を経験した人の話を聞いた上で、はいはいはい、その実際にその場所に行って、はいはい、そこであのリアルな勉強をしたいなっていうふうに思ってたので、で最初そこに行くためにまず自分自身としてやっぱ最低限の英語の力は必要だなっていうふうに思ったのがあって、最初に語学学校を選んだので。
そうかそうか。じゃあもうその後ろはすでに決まってたんですよね。
そうです
ね。でその時に大学いろいろありますけど、 UP って決めたんですか？
UP とデラサールで正直その時から迷ってはいたんですけど、
そうなん
です、
うんうん、
で実際にその留学行く前に、まあ、その最終的に相談をしていく上で、はい、最初に UP に行って、はい、勉強してから、はい、最後デラサールに行こうっていうのを決めた
んです。そうなんです。それは学校で相談して、
まあ、学校内生の先輩とか経験した方
に。なんで UP の後にデラサールに行こうと思った
の？一番順番は正直どちらでも良かったと良かったんですけど、はい、一番大きい問題が期間がずれてるんですよ。
ああ、そうか、始まる時期が違う。
始まる時期が違うんで、で僕がちょうど2月の15日にフィリピンに来たんです。セブンに到着したんですけど、はいはいはい、そこから3ヶ月つけてるというか、5月の半ば頃まで卒業するのに時間がかかってしまって、
はい、
でその時もすでにデラサル大学の授業はもう始まってるんですよ。で、UP はまだ始まってないので、先に UP に行って。
タイミングなんですね。
はい、タイミングが一緒。
でもその私立と公立、国立に2つ行こうと思ったら何でなんですか？
一番大きいのはその大学での強みが違うっていう。
あ、そうなんですか。 UP の強みとデラサルの強みってどう違うんですか？分かってない。
UP で一番強い学部とか教育学部とか経営学がすごい強いっていうふうに聞くんですよ。
あ、
でデラサルで強いのは経済学が強いとかっていう話を聞くので、で実際に行かれた方に話を聞いたりとかしていく上で、やっぱその授業がおすすめだっていう話を聞いた上で、そっちがその学部。
じゃあ両方の強みを経験したい。
そうですね。
すごいですね。え、専攻何なの？
自分の創価大学では経営学部です。
経営学部なんですか？でも教育とかにも興味がある。
実際に UP で受けたのは英語のクラスとビジネスのクラス。
ビジネス。じゃあもうそういうのを決めてセブンに行ったわけですよね。
そうです。
セブンどうやったの？
セブンは正直すごい楽しかったです。
遊んだった？
いや、遊んだというわけじゃないんですけど、でもやっぱりその元々の目的がコミュニケーションを取りたいとか、はいはい、いろんな人とつながるって目的だったので、元々そのスコアを伸ばすための勉強とかを求めてないので、
はいはい、
まあ、いろんな人とのつながりは大事にしました。はいはい、で目標として 語学学校に行ってる間に日本人以外の友達100人作ろう
かなって決めたんですよ。100人ですか？結構多いですね。
決めたんですけど、はい、まあ、でも結局3ヶ月間終わってみてトータルいろんな写真とか振り返って数えてみたら200人ぐらいいたんで。
友達は何ですか？写真一緒に写った友達ですか？
一緒に写ったり、一緒に飲み会に行ったりとか一緒にどっか出かけたりとか、はいはい、いろんなつながりができたので。
で、 UV って学校は実際多国籍なんですか？
実際一番やっぱ多いのは韓国人なんですけど、はいはいはい、韓国人の次に日本人があって、はい、もうあとはそうですね、インド、トルコちょっとパッと出てこない。ちょっと待って、
まあ、インドとトルコが少数いるっていう
そうですね、ちょっと待って、
まあ、でもよくあるのは台湾人、タイ人、ベトナム。
あ、そうですね、そうです。
あ、その辺はいるんですか？
ベトナムの方もあります。
じゃあ、3ヶ月の間本当に勉強したんですか？
勉強っていうのはそのあれですか、
まあ、授業はしますよね、
はい、
で授業に対する予習復習とかそういうのは
よりは、そういう最低限のことはやってました
ね。で他はもうみんなと喋りまくってた。
そうですね、コミュニケーションを取ってました
。で3ヶ月の中でその英語力の成長も感じられたんですか？
一番すごい最初に感じたのは、そのまず語学学校に入った時にやっぱトイックのテストを受けさせられるんですけど、はいはいはい、まあ、その時に受けた結果っていうのがやっぱりそんないいものではなくて。
ちなみに
トイックのスコアで最初500点ぐらいだったんですよ、はいはいはい、まあ、両方合わせて、はいはい、それぐらいだったんですけど、で実際に1ヶ月半授業を受けて、はい、また月末にトイックのテストを受けた時にリーディングに関してほとんど変わらなかったんですけど、うん、リスニングに関して言えば250点ぐらい上がったんですよ。
もうすごい250点、
凄まじいアンバランスだった。
はいはいはい、喋りまくった人にありがちな傾向。僕もそっち寄りですね。あのリーディングはもう時間足りないんですよ。単語はよう分かってない。あ、そうなんですか。
そうです、だからあのリスニングのクラスだけもうすごい一番目のクラスになって。
あ、そんなに。
そうですね、そこからすごい差が出てね。
それがじゃあ卒業した時にリスニング力の手応えは自分でもだいぶ感じる。
そうですね、
だいぶ聞こえると。UV ってちなみにネイティブの先生っているんですか？
ネイティブ先生、
はい、ですか？
アメリカの先生がいます。
一日何時間授業してるんです
か？全部です、
はい、
1日1コマが40分の授業が、マンツーマンが4クラスと、はいはい、グループが4クラス、
はいはい、8コマ、
まあ、でも320分ぐらいで、あとオプションで、うん、あと取りたければあと2コマ取れるって感
じ
です。
じゃあなんかもうとにかく実践あるのみみたいな感じでいろんな国と話します。
もともと思ってたのがそのスコアを取りたかったわけじゃなかったので、うん、はい、そのコミュニケーションを取ったりとかつながることが自分が一番求めてたことだったので、はいはい、まあ、そういう意味で、
そういう意味では達成できたんですかね。
達成、そうですね、まあ、いろんな友達できたので結果的に言えれば。
ちなみに日本人何人ぐらいいたんですか？
日本人、そうですね、何人ぐらいいたかな。まあ、ちょうど行き始めたのがその大学の時期でいう春休みだったので、大学生がまあ基本的に多かったといえば多かったんですけど、そうですね、まあ、大体50人以上はいたんじゃないですかね。
じゃあトータルで何人ぐらいなんですか？
トータルで言ったらやっぱ250か300
人。日本人4分の1ぐらいいるんですね。
そうですね、で
韓国人もそれぐらいいて、
そうです、
あといろんな国がポロポロ。
夏休みです。日本人の大学生がちょうど多かったので、はいはいはい、3月末ぐらいになったらもうみんな逆に日本人が抜けて、はいはいはいはい、残ったのが韓国人と、あとは長期滞在する日本人が残って、はいはい
はい、時期によってね、国籍比率も変わりますからね。
そうか、
じゃあまあちょっと大丈夫かなと思うこともあったけど、当初思ってたイメージ通りの体験ができた感じなんですか、セブで。
もともとやっぱりそのおっしゃってたようにフィリピンでの生活っていうのがあんまり自分自身の最初はイメージできてなかった状態だったので、はい、むしろ日本でそれまでちょっとバタバタゼミの活動だったり、はいはいはい、ゼミの部活動だったりちょっとバタバタしてて、はい、そこまでなんかフィリピンのことを調べ尽くしてきたわけじゃなかったので、
はいはいはい、
正直そのギャップとかっていうのは、
あ、なるほど、もともとのイメージがないから。
そうです、
特になかった。
で実際に行ってみてやっぱすごい感じたのは、やっぱ日本って素晴らしいなってこと
です。それは例えばどういうところで。
もう全てにおいてそうなんですけど、僕はもうゼミの専攻が人的資源管理論っていう、はい、ヒューマンリソースマネジメントっていうのを専攻してるんですけど、
はいはいはいはい、
その分野として、まあ、人をいかに生かすかっていうことに関して焦点を当てて、はいはい、それをその経営の中でどう生かしていくのかっていうことを勉強してるんですけど、 やっぱこうフィリピンに来てすごい感じるんですけど、サービス面であったり、なんていうんですかね、仕事に対する意欲というか、その全てに対してこう日本にいた時とこのギャップを感じてしまったというか、
まあ、それフィリピンに限らずだけど、やっぱり日本がね、組織化されすぎてて、効率重視すぎるところ、サービス過剰すぎるところはあるんですけど、まあ、フィリピン、まあ、無駄ばっかりだし、人めっちゃ多いし、
そうなんですよ、無駄が一番なんか感じてしまうんですよね、なんか何においても、これこうすればよくなるのかなっていうふうに考えてしまう自分がいる、ね、はいは
い、効率っていう考え方があんまないんですよね。
そうですね、
はい、人海戦術で人件費安いから10人ぐらい入れとけみたいな。
そうですね、
なんかね、それはもう至る所で感じますね。そうか、そういうのが自分の選考を見たら、
そうですね、
なんじゃこの組織はとか、
そうです、
なんだこのサービスは、
なんかお客さんがいないのに店の中に10人ぐらいいるとか意味がわからない状況が普通にある
じゃないですか。まあそんなレストランしかないですからねずっと喋ってますから、ね、そうなんです。だからあのモール入り口にカバンチェックするやつがいるじゃないですか。あれ何も機能してないじゃないですか。
ね、
でもあれはその職を守ってるんですよね。だから効率を重視すると雇用が失うんですよ。
そうですよね、それをちょっと考えてて、
でさらにフィリピンでこれでも失業者めっちゃ多いわけじゃないですか。こんだけ無駄な作業をいっぱいしてるんです。それを効率よくした時の失業率が上がることのデメリットとか、まあ、そう結構いろんなところで見た時に、効率重視が果たしてじゃあ本当に全部がせいなのかみたいなところはあるんですけど、ただ僕もねエンジニアでもともと効率を追求するマネージャーなんで、まあもう気になるところ、ツッコミどころ満載のはあります。
そうですよ、
なるほど。だからまあそういうところはね、やっぱり組織としてはもうそれは文化差なんで、多分行かれた学校に限らずだと思うんですけど、まあ、そういうのを感じたと。でそれで予定通り3ヶ月終わって、
はい、
予定通りマニラに来たんですよね。
そうですね。
それマニラ来た時にそのセブとの違いって感じるところはあったんですか。
やっぱりそのセブとの違いっていうよりかは、語学学校と大学っていうその雰囲気の差に一番最初はギャップを感じたというか。
UP 来て。
そうです、ね、
どう何が違うかったんですか。
やっぱなんか語学学校ってやっぱそのもちろん勉強目的で来てる人もいるんですけど、もちろんやっぱそれ友達と、ね、まあ仲良く、まあ、英語喋ったりとか、まあ、それも僕と同じようにいろんな海外の人とコミュニティを作って英会話の練習をしたりとかっていうことはいろいろあると思うんですけど、でも実際こう UP に UP のその IC に入ってきて一番やっぱ感じたのはやっぱり、まあ、その時たまたまあんまり人がいなかったっていうのもあるんですけど、時期的にまだ全然日本人も韓国人とか全然いなくて量がすからかんだったんですけど、
はいはい、
そういう時になんかこの人とのつながりがなさすぎて、
あ
みんながもう部屋に閉じこもってるような状況が普通だったので。
なるほど、勉強してんだもん。
勉強してるのか分からない。
あ、分からないけど、とにかく人のつながりが語学学校に比べて
ないです、
薄いですね。
薄いですね、すごい薄い。
なんか寂しい感じになりますよね。今までそれが楽しかった。
そうですね、
あ
それが一番ギャップを感じたというか、セブからマニラに来て一番感じた部分が。
UP は何ヶ月ですか。
UP は授業自体は1ヶ月ちょっとですね。滞在してるのが2ヶ月半ぐらいです、ね、
それからワンセメスター。
ワンセメスターというか、なんていうんですかね、セメスターとセメスターの間にあるミッドイヤーっていう日本で夏期講習みたいな感じのものがあるんです
。はいはいはい、
それを、
はい、それで日本で申し込むんですか。
いや、もう全部必要な書類だけ集めて、もうあとは全部こっちで手続きします。
自分で、
はい、
UP 行って。
そうですね、はい。
その夏期講習はの期間が1ヶ月半なんですか。
1ヶ月ちょっとですか。
でそれで何を勉強するんですか。
普通のセメスターと違って一つの授業を取ると月曜日から金曜日まで毎日同じ時間に2時間ずつ授業があるんですよ。だからセメスターで取ってるのって結構こう曜日が1日間かけて空いたりとか、
ね、集中して勉強できるんです。
そうですね、ガッとまとめた感じなので結構期間的には短いんですけど内容的にはどんどん進むので、
ね、逆に集中してるから。
そうですね。
へえ、それで2コマ取ったんですか。
そうですね、はい。
でそれが、ビジネスと何て言うんですかね。
ビジネスというか、何て言うんですかね、英語を勉強してるんですけど。
あ、そうか、英語とビジネスって言いましたっけ。
そうですね、英語とというよりかは何て言うんですかね、その授業として何て言うんですかね、授業としてビジネスの授業を取ってたわけじゃなくて、
はい、
その一つの集まりとしてビジネスのことで勉強させてもらう機会があって、 勉強してたの。
わからないです。どうですか。何やってるんですか毎日具体的に言うと。
授業として取ってるのはイングリッシュコミュニケーションっていう英語の授業がバンバンバンバンとあるんですけど、それでこう知り合いのフィリピン人のつながりで一緒にその経営学部の人たちがいたので、その集まりが何人かこうあるんですよ。週に何回か集まったりするのがある。
サークルみたいな感じ。
サークルっていうか部活動としては多分機能はしてないんですけど、
はいはいはい、
経営学部の人たちだけが集まって何かについて話したりとか意見を交換したりとかする場所があって、はいはい、そういう場所で何かこの、まあ、ちょっと混ぜてもらって、
それはだから授業じゃないんですか、ね、
そうですね、授業
としては、ね、なんか有志が勝手に集まって座談会してる中に混ざって
る、そういうことですね。
あの僕よく分かんないんですけど、その短期夏季集中講座みたいな1ヶ月ちょっとの授業を受けて、それがビジネスコミュニケーション、なんか英語の授業なんですね、はい、でそれは集中で1日2コマみたいなずわーってやったんですよね。
そうです。
で今言ってるのはそれとはまた関係ない。
そうですね、
なんか別の集まりです。
授業としてではないです。
はいはいはい、なんか 毎日この辺で集まってる。
そうです、
なんかやっとる。
たまに教授の方も来られたりとかしてなんかするような。
でそこに混ざってて。
そうですね、
それがビジネスのテーマ。
そっちのビジネスのテーマで一応みんなが英語でちゃんと話してくれるって機会だったんで、 UP は比較的にみんなタガログを使いやすいので、
はいはいはいはい、
あんまりなんていうんですかね、専門的な分野の授業に入っていくと先生も全てタガログ語を使ってくるのであんま分からないんですけど、でもそれは英語でっていうことでありますので、
なるほど、
そこの場所だったら大丈夫です。
じゃこれって、お金払って参加してるわけじゃないんですか。勝手に生まれてるんですか。
そうですね、勝手に生まれた。
僕が行っても入れるんですか。
そうですね。
あ、そうなんや。
そう、別に多分大学生だからとかそういう集まりではなかったので、たまたま知り合いのつながりとして入ったので。
面白いな。
いろいろあります、
ね、で授業として受けたのはじゃあその英語のやつだけなんですか。
そうですね。
あ、なるほど。じゃあその、まあ、1日2コマとかしかないから空き時間はそういういろんなところでまだ交流してた。
フィリピン大学にいるときは、まだインターン自体がまだ自分自身スタートしてなかったので、基本的に英語の勉強に焦点があって、
はいはいはい、
まあ、基本授業がすごい、なんていうんですか、授業以外でやらなきゃいけない課題がすごい多かったので、結構大変だったんですけど。
その1日2コマしかないけど、留学のときと同じくらい大変なんですか。
そうですね、なんかその重みが違うというか、一つ一つの授業の語学学校でやっぱ受けてる授業っていうのはなんか自分のレベルに合わせてくれた教材をもらってそれについて勉強して自分が予習復習していくっていうスタイルだと思うんですけど、やっぱり受けてた授業自体が日本人が自分が一人だけの中で、あと全員フィリピン人っていう状況の中でやったんで、そのフィリピン人ってすでに英語のベースってあるじゃないですか。そういう中に日本人としてこう一人バンって入ってやった時に、そのフィリピンでなんか一番感じるのがなんかその、なんていうんですか、まあ、フィリピン人の人ってなんかすごいプレゼンうまいんですよ。
あ、そうなんや、うん、
すごいプレゼンの仕方うまくてなんかみんなも慣れてたりとかするんですけど、
はいはいはい、
なんかそういうのになんか日本でこう自分がプレゼンしたりとかする時とかのギャップを感じたりとか、
なるほど、
こういざその人たちのやってる姿を見て勉強する部分がかなり多かったので、授業以外でやらなきゃいけないことというか勉強することがすごい。
だからまあ英語を勉強するんじゃなくて英語を使ってプレゼンするとかだから。
そうですね、
英語以外の部分で学びがあった
とかです。
それちなみにその夏季講習いくらなんですか。
いや、同じだと思います。コースとしては多分4500ペソ。多分4500だと思
います。まあ今なら1万2000円ぐらいですかね。
でそれに入学課金とか、はい、と他の費用が入ってくるんですけど、
まあ、でもそれで考えても留学行くよりも濃いですね。
そうですね。
じゃああれなんですね、通用したんですね。英語はセブで仕込んだだけなん
で。そうですね、リスニングに関しては問題なかった
です。すごいですね、リスニング。何なんですかそのリスニングの自信
リスニングは別に聞き取れるんですけど、やっぱりそのところどころやっぱり語学学校で習ってる単語じゃない、ちょっと難しい単語とか出てくる、
はい、まあ、それは知らないとね。
それはやっぱり聞いても分からないものは分からないですけど、それはやっぱ勉強するしかなかったんですけど。
え、じゃあそのセブで3ヶ月仕込んでなかったらついていけなかったですか。
いや、いきなりあそこ行ったら絶対もう何も話してない
です。すごい。じゃあセブでやっぱりね、レベルアップした
の。取ってた授業自体もイングリッシュコミュニケーションで英語で授業をしたりとかプレゼンしたりとか、そういう
その UV っていうの
は、UP での夏季講習ですね。そういうことやってたので、内容としてもなんかその英文学とかそういう深いもの
がなかったので、もっとどっちかというとカジュアル。
そうですね。
なるほど。でそれで UP、 なんか僕さっき聞いておもろかった UP ってスラムあるんですよね。
UP ありますね。
僕知らんかったんですけど、僕 UP 行ったことあるんですけど、スラムなんかあります。
スラムって言っていいのか分かんないんですけど、
スラムって中にスラムですよ。 危ないエリアのことです、
ね、危ないエリアはいっぱいあります、雪の中
に。危ないエリアに行ったらどうなんですか、なんか
危ないエリアには行かない方がいいですね、
大学の中に。
そうですね、あの大学の中でももう夜あの本当に暗くなってくると一人で出かけるの危ないんで、基本的にはあんま出かけない方がいいと思います。
UP ってあのフィリピンの大学に限らずけど、大学って海外の場合はもうゲートがあってガードマンがいたりするんですけど、 UP 全然普通に入れるから、
そうですね、
だから関係ないやつがいるってことですよね。
もういっぱい今の中で生活してる人がいっぱいいる
んで、それはなんかその警備員とか来て立ち退けてやったりしないんですか。
UP の方針として開かれた大学をなんか
目指してるから、
目指してるみたいなので、
だからいい人も悪い人も
閉ざさないんですよね
いるんですね。
そうです
ねそれってね、夜だけ危険なの、昼間も危ないですか。
昼間は比較的あの学生とかいろんな人がこう中もジプニーが走ったりとか、いろいろ交通量とかも多いんで、その昼間自体は別に
悪いですか、
問題はない。
授業中変なおっさんが入ってきたりとかしないの。
それは大丈夫
です。大丈夫です。
一応各建物の入り口には同じセキュリティガードとかもいる。
だから建物に行く限りは大丈夫ですね。
そうですね。
でその時でちなみに UP に住んでたの。
UP に、そうですね、インターナショナルセンターと IC に住んでました。
じゃあのそこから夜は出ない。
そうですね、あの寮の裏にランドリーをするとこがあるんですけど、そこはよくあのホールドアップの試験現場なんですよ。
あの洗濯するとこがホールドアップの試験現場、洗濯できてないじゃないですか。どうなってるんですか。ちょっと僕分かんないですけど、そのホールドアップするのってお金目的でしょ。
そうですね、
学生にはお金持ってないんじゃないですか。
なんていうんですかね、その時になんかカバン持ってたりとか、
あちょっとでもお金、ね、なんかあれとかだったら
もうやられたりする。
その辺にいるやつにホールドアップされて、ね、カバンとか持っていかれるんですか。
カバンの中、カバン持ってかれたりすることもあれば、財布だけでお金取られ
る。それって普通に起きてるんですか、 UP の中で。
来てから2回ぐらいは聞きました、
ね、え、1ヶ月半ぐらいですよね。1ヶ月ちょっと、
いや、あ、
2ヶ月
着いた時点の間でもうすでに誰か1人
やられてたん
ですね。やられてたの、はい、でまたやってる間に、生活してる間に誰か1人ゴールドアップされたとかって話。
日本人とは限らないですよね。
最初の人は日本人ですよ、
ね、そうなんですか。かわいそうですね、その人フィリピンで一番ね、フィリピンで妨害と言われるところに行って、まさか洗濯してる時にゴールドアップさせるか思いもしないですよね。
その洗濯の何て言うんですか、あの建物があるんですけど、はい、そこの近辺が結構夜あの本当に一歩出ればちょっとスラム
なんで、そんなとこ、
そのスラムの入り口のとこにランドリーがあるんです
ね。そんなとこにランドリー作んないな
結構危ないですね。
それって入学するときにそういう説明があるんですか。
ないです。
ないですか。
ないです。
じゃあもう経験、仲間から情報を集めて覚えていくしかない。
そうですね、まあ、自分の大学に関してはもう先にいろんな人が来てるんで。
ああ、そうかそうかそうか。
いろんな経験談とか体験談を聞けるんで。
いやすごいなで、UP はそういう UP の2ヶ月ぐらいの生活が終わりましたと、はい、でその後デラサール。
そうです。
デラサールに行ったらそれはそれでどうやったんですか。
授業ですか。
あ、デラサールちなみにどれぐらいの期間。今まさにデラサール。
そうです、今はデラサール
半週です。トータルが3、4ヶ月。
4ヶ月
で、今どれぐらいだった
んですか。今ちょうどまだ1ヶ月経ってないぐらいです。
やっぱ UP とは全然違う。
そうですね、やっぱあの環境がやっぱり天と地ほどの差があるというか。
スラムはないですよね。
あるわけがないです
けどお金持ちの学校ですもんね。
そうですね。
ちなみに UP っていうのはあの国立の、まあ、授業料も安くて。
そうですね、
あの、まあ、開かれた大学。
そうですね。
テラスラムは開かれてないですよね。
もう閉ざしまくった大学ですね
僕建物見たんですけど、めちゃめちゃピカピカな。
そうですね。
ね、でも場所は超繁華街ですよね。
場所に関して言えば、あ、ちょっとまあそんな治安は いいところではない
ですよね。ちなみにデラサールの時はどこに住んでるんですか。
すぐデラサールから徒歩5分ぐらいのマンション
です。あ、そうなんです。で1ヶ月でそこではどういう授業をとってるんですか。
そっちでは、デラサール大学があの基本的に強みだって言ってる経済学の、開発経済学の授業を取って、はいはい、あともう一つ自分が経営学なので経営組織論を取って
ます。なるほど。じゃあ今までは英語の勉強にフォーカスしてたけど、今度は英語を使って専門を学ぶフェーズなんですね。でそれやってみてどうだったんですか。
実際にその授業を受けてみて、やっぱりもちろん英語を勉強してるわけじゃないので、はい、もちろん英語の部分で若干苦労する部分はあるんですけど、やっぱりなんていうんですかね、最初授業を受けた時に英語のことに必死になりすぎて、その中授業の中身が全然自分に入ってこなかったというか、そういう部分にちょっと最初なんていうんですかね、直面したんですけど、 まあ、本当に友達の助けを借り、はい、フィリピン人のいろんな友達を作って、はい、こういうコミュニアの今のどういうこととか本当にいろいろなことを自分が助け求めて聞いていく中でやっとこう授業自体も中に入ってくるようになって、
すごいな。じゃあもう確実にこの計画通り進んでいってるわけですか。
そうですね、結果的に見れば段階踏んでます。
はい、結果的になんとか予定通ってないですか。
実際に何の授業を受けるかっていうのは実際にそのエンロールをしてから決めたことなので。
あ、そうなんですか。
元からこの授業を取るって言って決めてきたわけじゃなかったので
。今回の、元々の留学の目的っていうのは、まあ、知識だけ身につけても経験すればわからんだろうというところがあったんですよね。
そうですね、それは大きい。
でそれで今その経験を得てるところ。
そうですね、
予想通り得れてるんですか。
今その最初が自分が思い浮かべてたその実際にそこで生活してみるという感覚がやっぱ実際日本にいるときってあんま想像がつかなかったというか部分はあるんですけど、でもやっぱりこういざこうフィリピンについてみてこう一人で何かしら全てのことをしていくっていう中でやっぱ実際に感じるフィリピンの現状であったり、そのこういう現状が生まれてる原因だったりとかっていうことをやっぱ日に毎日こう生活していく上でこう肌に感じてくるというか部分あるんですけど、やっぱそういうことに関してこうやっぱり何が問題なんだろうとかいろんなことを自分自身で考えていく中でまだ正直迷ってる部分があって、どこから何をどう手をつけていいのかわからないなっていう部分も留学に来て大きくなりました。
ああ、そうかそうか、まあ、自分で見てみて、
はい、
フィリピンの貧困の原因は何だと思います
か。そうですね、なんかもう完全にそれが一概に言えないんですよね。なんか日本にいた時ってこう想像とかその勉強していく上でなんか教育が悪いんじゃないかとか、例えばそういうのあるじゃないですか。そういう教育が悪いってことに言ったとしても、例えばじゃあ今から教育のことをみんながなんていうんですかね、もう一回一からやり直してみんなが勉強すればフィリピン自体が発展するのかって言われると、いやそうでもないなと思ったり、かといって雇用を増やしたらいいんじゃないかとか思ったりしても、雇用を増やすだけで本当に今のこの現状治るのかなとか、
人をダブついてますからね。
そうですね。そういうことをやっぱりいろいろなこと考えていく上でやっぱり実際、まあ、国としてどこまでそのこういうフィリピンという今のこの現状に対処するかっていうのはまだ自分自身としてまだ 100% 分かってない部分はいっぱいあるんですけど、そういうと根本的なところから何か変えていかないと、多分今この中途半端にこういうまだ整ってない状態で急成長してるようなフィリピンっていうのが今こう浮き彫りになって貧富の差が激しくなってるかなっていうふうにすごい感じます。
残り、そのデラサールでまだ2、3ヶ月あるわけですよね。それで、まあ、達成したいことってあるんですか。
一番達成したいことはデラサール大学に来て授業自体も勉強したかったんですけど、実際にその英語を使って実際にビジネスイングリッシュを勉強したいなと思って、はい、インターンをちょうどデラサールに移動してきた時から始めてて。
インターンでデラサール大学のインターン。
あ、違います、デラサール大学とは全く別の。
そうなんですか。何やってるんですか。
TIU シアターっていう、なんていうんですかね、これ説明しにくいな。日本人の方がフィリピンにコンサートホールみたいな劇場を持ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、はい、でそういうところに日本人のアーティストとか、はい、フィリピン人の、歌手とかいろんなダンサーの人とかを呼んだりして、実際にそういうところで何かコンサートを開くんです。でそういういい芸術作品としていいものをゴミ山とかスモーキーマウンテンとかにいる人たちにこう無料で招待して、そういう人たちにただでいいものを見せてあげたいって思いがその方にあるんです。でそういうところで自分が今インターンをさせていただいてて、具体的に仕事としてしてるのは実際こうコンサートを開くときにかかってくるやっぱ費用の面とかかかってくるので、それの公演というかスポンサーっていうのを探したりとか、スポンサーとの手続きとかをいろいろ進めたりとか、あとは当日来てくださるお客さんの招待を自分が。
招待ってスモーキーマウンテンの子供
なんですか。それ自体は、一つの何て言うんですかねスモーキーマウンテンの子たちと自分が直接行くわけじゃないんですけど、実際にそのチケット分を用意させていただいてそこに送るっていう形をとして、
なんかスモーキーマウンテン担当みたいなのがあるんですか。
実際に何て言うんですかね、自分たちのその何て言うんですかね、企業じゃないんですけど、その非営利団体なんで自分たちとしてそういう人がいるわけじゃないんですけど、そういう担当の方に送らせていただいて。
担当おるんですね。 スポンサーって日系なの？
日系の企業が多いですね。
マニラにいる日系ですか？
そうですね。最近だとロッテさんとか JTB さんとかユニクロさんとか。
でそこにコンタクト取って、
そうですね。連絡を取っていただいて、今後の当日の流れとかすごく手伝ってしたり
する。でそれ英語でやってるんじゃないんですか？
日本語のところもあるんですけど英語のところもある。で基本的に招待する人に関してはもう英語を使うしかないので。ああ、そうかそうか。
招待するのはフィリピン人。そういうのも始めました。
そうですね。
先の質問に変えるんですけど、残りの留学期間でじゃあ達成したいというのは、そういうインターン活動とかをもっとやっていきたいですか？
実際にこのフィリピンに来てもう7ヶ月経つんですけど、はい、今そこで学んできた英語であったり、はい、その英語で使うそのコミュニケーション能力であったりっていうものを、実際にその自分としての経験として実際にこの使いたいという、
まあ、今までインプット重視だったけど、
そうです、
英語だけじゃなくてその活動としてもアウトプットしたい。
そうですね。実際それを海外の場所で経験して、はいはい、日本に帰りたいなっていう。
なるほど。じゃあ、まあ、具体的にはやっぱそのインターンの活動をもっと頑張りたいと。
インターンの活動もそうですし、勉強もそうです。
これ日本帰ったらどうなるんですか、この大学の人たちは。もう就職活動始めるんですか？
もう帰ったら、そうですね、もう家すぐ探して、はい、もう就活の準備をして、3月から就活です。
どんな仕事をしようとかも決めてるんですか？
本当に具体的にこれっていうのがまだ決めれてなくて、そのさっきお話ししたように正直来て悩んでる部分があるんですよ。実際に何から手をつけていいのかっていう部分があったりとか、そういう部分でまだ自分自身が一つの答え、自分なりの答えを出せてない部分があるので、それを残りの留学生活の間に自分自身としてある程度見出したいなと思います。
わかりました。まあ、あと数ヶ月いるから、まあ、また僕現れるかもしれないんで、その時に多分現れるんですよ。何回も会ってますから。だからその時またそのインターン活動がこう具体的にどう変わっていったか教えてもらえたら。最後にまあ、これから留学を検討する方々に何か、なんかアドバイスがあれば。
アドバイス、そう、自分自身 の、 その留学のスタイルとして本当に英語だけを勉強しに来たわけじゃないので、
はいはいはい、
よく語学学校とか、自分もなんか大学の人とかに相談されたりはするんですけど、はい、本当に英語だけを勉強したいのであれば、まあ、日本で勉強するのもいいと思うし、はいはい、語学学校に1年間通うのもいいと思うんですよ、はいはいはいはい、だからなんかそれ以外のちゃんとしたなんか目的を見出さないと、はい、別に海外に来てまで英語を勉強する意味はないと思うので。
日本で、
はい、別に日本でも英語は勉強できると思うので、正直。
なるほど、
うん、
そ
うです。特にフィリピンの場合はやっぱこういうまだ経済的にまだ豊かじゃないとか、はいはい、貧困問題があるっていうところで実際に身を置いて勉強するってことは、別に英語だけに焦点を当ててるわけじゃないので。
まあそうですね。なるほど。
何かやっぱり
目的をね決めた方がいいんじゃないかと。わかりました。思い方がやっぱり長くなりましたね。
そうです。
だって3つも言ってるから。いや、もっとね1つずつ深掘りしたいんですけど、まあ十分だと思います。本当にまた僕マニラが来ると思うんで、その後またお伝えしてください、
はい、
その活動の方すごい興味あるんで、また今日はどうも急に長い間ありがとうございました。
ありがとうございます。
引き続き頑張ってください。
ありがとうございます。